さて、急ぎたいと思いますが、このような四種法華というような内村鍛造の本領発揮のようなこう時代があるんですけれども、さらに、実は、内村にとっては、つらい痛切な経験が待っていたんですね。それは、先ほどちらっと申し上げましたけれども、愛娘ルツ子の死であります。お父さんの義行は1907年75歳でこの世を去ります。当時75歳っていうのは、義行自身が言っておりますけども、稀なる長寿と言っていて、今で言うならば100まで生きたぐらいな感じだったと思います。この義行の死は非常に深い打撃を肝臓にもたらしました。まあ、つまり、内村の弟、妹がですね、ことごとくその内村鍛造と仲悪くなるんですね。そして、まあ、家族の中に分裂が起きてしまうんです。その中でも、義行だけは内村鍛造にとって、いつも変わらずその励ましと、祈りを捧げてくれていたわけであります。ですので、内村にとっては義行が「よし」と言えば進む勇気が与えられ、これはやめとけと言えば、歩みを止めるというふうなぐらいに、自分の行動の最後の判定を、義行に委ねるほどの、まあ、信頼というか愛と尊敬を持っていた父であったわけです。ところが、その父が75でこの世を見まかります。この辞世の句が残っていますけども、これもまた、心打つ辞世の句ですね。初めより神の玉石命なれば、また身旨に任すべきなり。初めより神の玉石命なれば、また身旨に任すべきなり。私たちの命は本当に与えられた命、私たちの人生は本当に生かされている命、このことを改めて教えられるわけであります。そして、それから5年後、ルツ子の死を迎えます。ルツ子は18歳、数えです19歳でこの世を去っていきます。そして、ルツ子の病気の原因はいまだに文献を見てもよくわからないんですけども、あれほど元気で内村鍛造をそっくりと言われていたこのルツ子に対する人形ならない鍛造の愛情は、もはや祖孫が相手を失うという時が来たんですね。内村の欠かせない助手、片腕として、させ続けてくれたこのルツ子は、病を得てわずか半年でこの世を去ってしまいました。ところが、内村鍛造はこのルツ子の最後の6ヶ月間というものに注目しているんですね。それは、ルツ子が本当にこの6ヶ月の間に信仰がどんどんどんどん清められてですね、まるでその神々しいかのような光を放つのを目撃して、あ、ルツ子は天国へ行くんだと、神の身元へ行くんだと、その天国の実在をひしひしと感じるわけなんですね。でも、別れの時は容赦なく迫ってきます。そして、一刻でも長くこの地上にとどまっていたいと思う、その肝臓をはじめ家族の、言葉を遮るかのように、ルツ子が最後に残した言葉っていうのは不思議な言葉でした。もう行きますっていう言葉だったんですね。ルツ子はもう行きます、もう行きますっていうのは、内村はこの言葉は不思議な言葉だと言って、後々深く考察を加えているんですね。もう天国で神様待っていますから、もうこれ以上止めてくださいますなって、私は今いるところよりももっと素晴らしいところに行くんですから、もうこれ以上止めてくださいますなって、もう行きますね、名残を惜しみつつも、もう行かなければならない。ここにはですね、実にその、晴れやかな天国へ向かう信仰者の姿が如実に、現れているわけ、だと思うんですね。そして、この、18歳のルツ子が死を 通って、天国へこう向かうというそういう経験を、彼は親として、経験しなければならないんですけども、あの雑司ヶ谷の墓地に、着きました時にですね、あの内村は言いました、今日のこの式はルツ子の結婚式であります。私ども彼女の両親は、今日私どもの愛する娘を天国に嫁入り、察するのであります。今日はこれ黙示録に示してあるところの子羊の婚姻のむしろであります、と言ってですね、そして、棺が地下に納められて遺族がまず土をかけることになった。その時に内村勘蔵は一人の土を掴んで手を高く上げて、ルツ子さん万歳と声高く叫んだというわけですね。この場に大勢の方々がいたわけですけども、そのうちの一人に後に東大総長となる当時地高生の柳原忠夫が言いました。まるでそれは雷に打たれたような衝撃であったと述べています。つまり、この天国の実在といいましょうか、自分が今、この受け入れようとしている、信じようとしているこのキリスト教の信仰はただならない信仰であるということを、この内村の一言によって、彼はその知るわけなんですね。さてそんな折しも、第一次世界大戦がヨーロッパの方で始まろうとしていました。1914年から1918年、これは、今までの人類史に例を見ないような大きな戦争でした。何千万という方々が命を落としていくという前代未聞の悲劇であったわけですね。そして、このルツ子の死のみならず、この第一次世界大戦、そしてまた、アメリカの実業家で長年の友人であります、ベルが、デイビッド・ベルが送ってきたサンデースクールタイムズ、いつもろくろく読まずに捨てていってたんですけども、なぜ捨ててしまったのかというと、キリストが再臨されるということが毎号毎号書いてあって、内村勘蔵は当時再臨ということにあまり興味がなかったんですね。つまり現実の生活に対して信仰的な角度からいろいろ言うことはあっても、キリスト再び来たらんというこの再臨に対しては正直なところ興味関心が薄かったのであります。ところがルツ子を失い、そしてもう本当にその世の中が味気なくなるっていくんですね。内村勘蔵が書いた歌が残っているんですけども、春の日伝道旅行より帰りければ、というのがありますけれども、停車場に待つべきものの影消えて涙ながらに帰る我が家、梅散りて辻山吹ぼけ桜、木曽江戸庭のつまらなきかな。もうなんだかその現実の生活が実に輝きを失い味気ないというんですね。本当の慰め、本当のキリスト者にとっての根本的な解決は何だろうというこの疑問が内村の中に芽生えていました。内村以外にも自分の娘を亡くして悲しんでいる親から相談を受けたこともありました。切々と悩んでいる通知が来た時に電報で内村が送った文章が残っています。その玉は、魂のことですね。その玉は神の御国に安しとは知れども尽きぬ我が涙かな。その玉は神の御国に安しとは知れども尽きぬ我が涙かな。天国に行ったことは分かるんだけれども、でも涙は尽きない。これは内村が来世といいましょうか、この天国について非常に深い関心をに目覚めさせる大きなきっかけになった。そして世界的にもこれは激動の時代が来たらんとしていたわけですね。そして、写真にありますところのホーリネスの赤田十字、それから、 木村清松、という方々、有名な伝道者たちですけども、一緒に、まあ、再臨、運動というのを始めるんですね。これはわずか2年間ぐらいのことでありましたけども、全国に津々浦々で、この3人が講演した講演会は非常に大きな反響を呼びました。反対する教会クリスチャンも少なからずいたんですけれども、教会に放火したと言われるほど物議を醸す、それは大事件となったんですね。まあ、聖書学者としても超一流、また、言論人としても超一流、この内村が加わった再臨運動は、単なる迷信ではない、これは聖書の教えに基づくものだということを人々は受け入れざるを得ない、そういう運動として目に映ったわけですよね。アメリカがいろいろ問題があるにせよ、内村にとっては魂のふるさとです。そしてアメリカはこの第一次大戦に加わらないということを思って、まだアメリカに希望を持っていた内村であったんですけども、ついに1917年、アメリカがドイツに宣戦布告します。この時にアメリカお前もかという思いを持ったんですね。内村にとってみれば、剣を持って立つ者は剣によって滅ぶべしというイエス・キリストの言葉がもう本当に魂の底にまで響いていましたから、アメリカも剣を取った、英米ロ仏キリスト教国にあらず、こういう思いを新たにした、それは経験でもあったわけですね。そしてさらに関東大震災が日本を襲います。1923年9月1日ですね、東京が崩壊してしまうわけです。内村はちょうど狩座にいたんですけれども、弟子と共に東京へ向かおう、そして共に死のうと言ってですね、東京へ向かいます。東京は焼け野原のようです、けれどもその、言葉も出ないほど崩壊して、しまった東京を見て、それは神の裁きということと同時に、また、贖罪の死、まあ、罪なくして死んだというんでしょうかね、ある意味で私たちが死んでもおかしくなかったのに身代わりに死んでくださった方々がどれほど大勢いることか、ということを、内村は述べていて、本当にこういう大きな天災に対して、クリスチャンが、取るべき見方というものについて示唆を与えられる、ことで、ございます。こういった事柄がやはり内村をしてですね、神の国が到来しなければ根本的な解決は何もない、天国は来たりつつある、このことを夢物語ではない、フィクションではない、キリストが来られると言われたんだから、これは確実に来られるんだということを、という実に単純な、それはメッセージでありました。中田や木村のメッセージはどちらかというと、いつどういうことが起こるかというですね、時事的なことに重ね合わせて人々の不安をかきたてる面もなきにしもあらずだったんですけれども、内村鑑三のメッセージは実に単純で、神の国は近づきつつある、天国は来たりつつある、だから我々もそこに希望を置いて、それに入る準備をしなければならないと、こういうことだったんですね。そして、内村にとってみれば、この、実は関東大震災よりも大きな事件が あったんです。これ資料には書いてありませんけども、有島武夫の心中事件だったんですね。有島武夫は内村鑑三もよく知る弟子であったわけです。札幌の学校で、担任教授が二戸稲造だったのが有島武夫だったんですね。非常に、欧米にも留学した俊才であったんですけども、人妻と道ならぬ恋に陥り、狩座の別荘で医師をしている、 ま首吊り自殺をして心中後1ヶ月経ってフランシュタインが発見されました。まあ、この、死を、知った世はですね、こうロマンチックにその人間の恋愛の素晴らしさを称賛する、記事がまた論調が非常に多い中、日本はこういうことから魂が腐っていくんだ、崩壊していくんだ、というふうに非常に大きな危機感を、内村は持つんですね。ある意味では関東大震災よりも有島武郎のこの心中事件の方が日本人に及ぼした害毒は大きいというふうに、断言しているわけですね。けれども関東大震災を経て日本人がもう一度真面目な生き方を取り戻すという有様を見て、地道な生き方を取り戻すという状況を見て、この関東大震災は神様の愛の無知であったけれども、これをこれは本当に必要なものであったという意味のことを述べています。さて、お話したいことはまだたくさんございますけれども、終わりの方に向かって急がなければなりません。内村鑑三の、集大成ともいえる、大講演会が、1921年から22年、これは関東大震災の前、までですけれども、ロマ書講演が行われます。合計60回、毎回600名以上の方々が日本各地から来るということですね。毎回立ち見席が出るほどの盛況ぶりということですね。これは、愛弟子の畔上健三氏が名文にまとめて内村鑑三の論調、荒削りの論調ですけれども、それを非常に洗練された日本語にまとめたもので、内村の荒削りのものの方が原文の方が良かったという方もいますけれども、畔上健三の精密な研究の裏打ちがなければ、この名著もできなかったのではないかなと、私は個人的に思っております。このロマ書の研究が与えた影響は今も大きく深いものですね。それは内村鑑三の、信仰告白とも言ってもいいような、学問的な仲介書というよりも信仰告白のような深い内容を込めたものであります。そして、内村は最後の時を、迎えていくわけですけれども、そのことをちょっと話しなければなりません。69歳、その臨終の場所にですね、来た大勢の弟子、また、友人の中に、宮部金吾、という先生がおられるんですね。これは二戸稲造と並んで、札幌の学校以来の親友でありますね。その宮部金吾が内村の最後を見とったことが書かれています。最後に内村君の臨終について一言述べたく思います。それは実に立派で君の生涯にふさわしい最後でありました。病苦の中にも君は生死にかなわば、御心にかなわば生き延びてさらに働く。しかしいかなる時にも悪しきことは我々及び諸君の上に未来永久に決してこない。宇宙万物人生ことごとくかなり、言わんと欲することを尽きず、人類の幸福と日本国の隆盛と宇宙の完成を祈ると言われました。福音万歳、日本万歳、誰々を許す、また自分の罪もキリストによって許していただく、こういう言葉を残して内村はこの世を去っていきます。いまだかつて宇宙の完成を祈ると言って死んだ人がいたことを知ることができません。内村鑑三の信仰のスケールの大きさを改めて思わされる、それは最後の言葉でございます。さて、資料の最後でございますけれども、内村の生涯を振り返って、 感無量なあることがいくつもあるわけですね。それはいろいろ波乱万丈の人生を歩んだ、まあ、内村であったんですけども、前半でご紹介させていただいたあの北越学館での出来事がございました。わずか4ヶ月で教頭職を追われたあのミッションスクールの北越学館ですね。その後、内村を追い出した北越学館はどうなったんでしょうか。追放後数年して閉校になってしまったんですね。今新潟出身の方でも北越学館があったということを知っている方がほとんどいないくらい、まあ、これは短命の学校として終わってしまったんですね。内村がそのままいたならばどんなに立派な学校になったかなというふうに考えてしまったりします。この時内村を追放する急先鋒だった成瀬仁蔵という方がいますけれども、この方は日本女子大学の創設に関わった人をですね、朝が来たのあの、ドラマにも登場していますけれども、この成瀬仁蔵は晩年あの、信仰を捨ててしまいました。クリスチャンじゃなくなってしまったんですね。そしてまたあの不敬事件の時に、内村を、攻撃したあの東京帝国大学教授井上哲次郎、その後どうなったのかと申しますと、それから、なんと34年後ですね、彼自身が不敬罪に問われるんですね。つまり三種の神器のうちの2つは本物じゃなくてレプリカだとかいろんなことを言って、それから天皇も徳が足りなければ交代しないわけにはいかないと言って、天上無休の幸運を付与すべしとかなんとか言ってますけれども、その教育勅語に反することを自ら言ってしまってですね、なんという不届きな言葉だということで、井上哲次郎の著書が全国もつつうらうらまでいろんな人の手に渡ってしまったんですけども、それを全部回収して自分の手で焼かなければならないといういつに惨めな結果になって、しまうんですね。不敬事件から34年も経った出来事でした。それが新聞に載りましたときに、内村美代子さんというあのお嫁さんですね、内村雄志さんという長男のお嫁さんが内村のその時の様子を内村感想の回想という本の中で述べています。あの井上哲次郎が不敬罪ということで糾弾を受けたということを見たときに、あのやったこれで胸の使いが降りたというのでは全然なくって、ああ実に気の毒なことだというふうに同情を禁じ得ないと言ったそうです。自分の時にはまだ若かったからよかった、しかし井上博士は晩年になってこのような攻撃を受けるとは実に気の毒千万なことであると、深い同情を禁じ得ないと、こういうことを言っていたそうであります。復讐の気持ちは全くないわけですね。そして北大で講演するんですけれども、このタイトルが Boys Be Ambitious でした。1927年のこの講演は内村鑑三が手に召されるわずか3年前の出来事でした。行動には立錐の余地もないほど北大関係者、また学生、やいろいろな方々が、集まっています。まあ、その中でこの Boys Be Ambitious という、札幌の学校を語る上では欠かすことができない、言葉をタイトルに選んだ鑑三、は要するに、どういうことを言ったのかと申しますと、それはいろいろな感動的なお話の中で、失敗するのは罪ではない、失敗するのは罪ではない、志の低いことが罪である、志の低いことが罪であるという、まあ、講演の要点はそういうことなんですね。だから君たち失敗を恐れずに大きな志を持て、ね、失敗は罪ではない、志の低いことが罪である、大いに高い志の実現に向かって歩めという、 まあ、エールを送ったわけですね。これはまだ若き頃、箱根において後世の最大仏として語ったことと、相通ずるものがあると、思います。そして教育直後に対して敬礼をしなかったということで、まあ、罰せられたわけですけれども、その後どうなったのか。日本は太平洋戦争に敗れて、文部省が戦後通達した文書の中に実に興味深い文章が含まれていました。教育直後、学校においては式日に教育直後を読むべからず。なんという時代の変遷でしょう。かつては教育直後の天皇の署名に頭を下げなかったということで罰せられた、その、そういう日本であったにもかかわらず、戦後の日本においては教育直後を読むべからず。今安倍政権でまた新しい方が文部大臣になられましたけれども、教育直後を再評価するようなことがあって、もうちょっとしっかりと歴史を学んでほしいなと思うところ大であります。そしてまた内村を追い出した第一高等学校、今の東京大学はその後どうだったのでしょうか。戦後2代続けて内村勘蔵の弟子が総長になったんですね。南原茂、柳原忠雄です。これも歴史の皮肉と言わずして何と言ったらいいのでしょうかね。内村を追い出した学校の総長が内村の弟子になるんですよ、2代続けて。で、柳原忠雄は2期やってますね。そして東大総長といえば、今でも南原茂の柳原忠雄が真っ先に思い浮かぶくらいなインパクトを残したわけですね。戦後政治において吉田茂と張り合った南原茂、そしてまた日本の将来という進むべき進路を熱く語った柳原忠雄、まあ、実は家内の父滝沢義晴は戦後ですね、非常に迷いの中にあったんですね。つまり戦前の教育を、自らも教える立場にいたわけですけれども、戦争に敗れて一体教科書は墨塗りになって、一体何をこれから生徒たちに教えていけばいいのかって、もう右も左も分からなくなっていった時に、安曇野の方で、柳原忠雄、東大総長が来たるということで講演会があって、そこに行ったんですね。そしてこの戦後の教育の在り方ということで講演を聞いて、それで目が開かれた、自分の進むべき道が分かった。そして37歳でしたかね、滝沢の父は洗礼を受けるわけです。柳原忠雄先生の存在がなかりせば、自分は教員としてやっていくことはできなかったんだということを生前よく語っておりました。さて、今もですね、最初に申し上げたように、新しい内村の評伝が出版され続けていて、テレビでも時々特集が組まれたりして、内村の残そうとしたメッセージが何なのか、私たちは今なおその深さと、そのメッセージの持つ新鮮さに驚かされるばかりであります。内村勘蔵の書が振り返ってみたときに、2つの聖書の言葉を思わされたわけであります。一つはヘブル人への手紙の12章の11節でありますけれども、すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられたものに平安な義の実を結ばせるようになる。まさに内村の前半生というのみならず、後半生においてもさまざまな試練がありました。しかしその試練によってまさに玉は磨かれたわけです。そして内村を通して神の光が放たれたということですね。実にその私たちは例えば神学ということを勉強してまいりますときに、キリスト教神学の中にいろいろな流派が現れ、いろいろな学派が現れては消えていったということを見ることができるわけです。 そして内村と同時代の人々もまたそのご多分に漏れず当時の新進学の波にさらわれ、またさまざまな一時の進学の流行に足をさらわれていった人々を見るわけですね。ですからそういう方々がそういう時代においてそれなりの役割を果たしたとはいえ、今もそういう方々のその本が出版されるということはないんですね。けれども、まあ、ただ一人と言っていいかどうか分かりませんけれども、内村の本は今でも新たなる本が出ているということはどういうことかと言いますと、内村鑑三の信じていたその信仰の在り方というものは実に聖書主義であったということですね。聖書が変わらないもの、今でも1年に何億冊も印刷されて人々の需要が絶えることがないどころか増えている、この聖書に深く根を下ろしていたからこそ内村の信仰の在り方は今も学ばれ続けているんだというふうに思います。それは内村鑑三が偉大であったということをもちろん否定するわけではありませんけれども、内村鑑三の信仰の在り方が本当に聖書に根ざしていたということを見落としてはならない、単なる偉人であったという捉え方だけで済ませてはならないと思うわけであります。まあ、それが証拠に内村の弟子たちは皆内村鑑三に対する大変な尊敬を持っていていたわけですけれども、でもそれぞれが一人一人が聖書研究も立派な独自なものを残しています。場合によっては内村鑑三と見解が違っても堂々とそれを発表して残しています。それぞれが自分の目で読み、自分の頭で考え、自分自身の心でキリストに信頼を置く、人生を委ねるという信仰のプロセスをたどったんですね。まさに独立していたんです。まさにそれこそが内村鑑三の伝えたかったメッセージそのものかもしれません。箴言4章18節に、正しい人の進む道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる、晩年になればなるほど輝きを増していく、それは内村の生涯を見るとそのことを改めて思わされます。そして言論過激であった若い頃と比べると、その晩年のその内村鑑三の穏やかさ、そしてこの心持ちの広さというものもまた内村鑑三のその魅力であります。弟子たちの間にいろいろな話が飛び交ったことが資料を見てまいりますと出てくるんですね。我々内村先生が40代50代の頃でした。あの頃の先生が一番旬だったっていうんですね。一番素晴らしかった、もう晩年の先生はカスみたいなものだというふうに言って、晩年に弟子入りをした弟子たちに向かってですね、残念だったねって言ってる会話が記録されているのがありました。でもその晩年、最晩年からも関根正雄というようなですね、世界的な聖書学者が出ているのを見るときに、内村鑑三という人物の在り方がどれほどのそのインパクトを人に与えたかということをまざまざと知らされます。最後ですけれども、明治36年に内村鑑三が言っている言葉に目を留めて終わらせていただきたいと思います。日本国の大困難、その最大困難とは何でありますか。私は明白に申します。それは日本人がキリスト教を採用せずして、キリスト教的文明を採用したことであります。これが我が国今日のすべての困難の根本であります。その大なるアノマリー、すなわち意識があるゆえに、我が国今日の夕べからざる種々雑多の困難が出てくるのであります。まあ、これは本当に革新的な革新をついた言葉だと思います。日本人はキリスト教に付随するいろいろな文化を喜びました。また文明を喜びました。付属物を喜んだ、付録を喜んだんですね。でも本体はキリスト信仰である。おまけを喜んで本体を見逃してしまった。ここに日本人の キリスト教信仰を受け入れる際の問題点があったんだということですね。もっと言うならば、自分の利得になるものは何かと考えてキリスト教を選び取る人が多かったということだと思うんですね、クリスチャンにしても。ですからキリストを捨てていってしまう人もいっぱい出てしまう、それであってはならないというわけです。そして内村鑑三の母姫名は英語で書かれているんですね。これは若い頃読んでいたその英語の聖書を弟子たちが整理していた時に、内村鑑三が若き日に書い使っていた英語の聖書の後ろの扉の見開きにですね、英語で書かれていたこの言葉ですね、 To be inscribed upon my tomb, I for Japan, Japan for the world, the world for Christ, and all for God。 素晴らしい言葉ですね。私は日本のため、日本は世界のため、世界はキリストのため、そして万物は神のため。よく内村鑑三は日本主義だったと批判されますけれども、内村鑑三は日本だけのためって言ったんじゃない、日本の背後に世界を見ていたんですね。そして世界の背後にキリストを見ていたんですね。でキリストの背後に神を見ていたわけです。だからそれを私たちが見失ってしまうと、民族主義者として内村鑑三を理解するということは間違っているということですね。内村鑑三は、自分が日本主義に過ぎるというふうに批判されているのを聞いて、リンカーンの信仰はいかにアメリカ式ではないか、ルッターの信仰はいかにドイツ式ではないか、故に日本人の日本人たる信仰があって何が悪いことがあるだろうかと言っています。本当に日本人として私たちが生まれたということの背後に神の大きな摂理を見ていた内村の信仰のあり方というものは今も古びることがないんだろうというふうに思わされるところでございます。先月と今月にわたって2回内村鑑三物語ということで、雑迫なお話になって大変恐縮でございましたけれども、内村の生涯を、大雑把に紹介させていただきました。まだまだ皆さんにお話したいことが山ほどあるわけでございますけれども、あとは皆様の方でいろいろ関連書物、何よりも内村鑑三の書物に直に触れていただくほど幸いなことはないと思います。内村の話を聞いたら、もうこの内村鑑三伝の中でも私は特に大好きなのが正池めぐむさんの書かれたものなんですね。でこの正池さん自身が、東大を卒業して内村鑑三の、と出会った方ですけれども、このお弟子さんが、言っている言葉は内村鑑三のお弟子さんたち全員に共通していることのようなんですけども、さまざまな都合によって、内村先生の集会に出ることができないことが残念ながら悔しいことに、何回かあることがあったと。そうするときに、そういう 友がいたときに、自分は内村鑑三先生の話を聞いていて、一語の一句、その時の先生の表情やジェスチャーも含めて5、6日後までであるならば正確に再現することができたっていうんです。それはね、みんなお弟子さんたちがそういうの。そして内村聖書研究会から帰っていく人たちの姿はね、他のそうでない方々と見分けがついたっていうんです。すぐにそれは他の人は普通に歩いてるんですけども、内村聖書研究会から帰ってくる人たちはみんな無言で帰ってくるっていうんです。そしてね、何事か考えながらブツブツ唱えながらね、ややうつむき加減にみんな帰っていくって、そういう姿を見た時に、あれ内村先生のところが帰る人たちだってみんな分かるっていうんです。つまり頭から一言もこぼれないように、頭の中で一生懸命復習してるってわけですよね。だから5、6日後、1週間経っても鮮明に一言一句を全部ね、原稿紙あれば全部書けるっていうの、そのぐらいなことですね。だから私たちは 本当に内村館長の生の話を聞けたらどんなに素晴らしいかと思いますけども、天国行ったら多分聞けると思いますのでね、その時を楽しみにして、でも著書から本当に多くのことを学ぶことができますのでね、ぜひ皆さんお読みになってみてください。内村館長の書いたものの中でも読みやすいものがいっぱいあります。短文を集めた書簡10年というようなものはね、3、4ぐらいなものがこう集まってますけど、本当にわずかな時でもパッと読むことができる素晴らしい宝石のような言葉が連なっていてですね、本当に心の深くまで、染み通るようなものであります。ぜひ、内村の文章にも親しんでいただければと思います。長くなりまして大変恐縮でございました。一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。前回そして今回と2回にわたって内村鑑三先生の生涯を皆さんと共に振り返りました。なんという激動の生涯であったことでしょう。なんという波乱万丈の生涯であったことでしょう。内村鑑三の名声を今知る私たちは、自分が内村のようになれたならばというふうな願いを勝手に持つかもしれませんが、それではお前は内村が通った苦難、迫害、また苦しみを通ることができるかと神様から問われるならば、それはごめん被りたいと言わなければならないほどの、それは大変な試練の生涯でありました。けれども、ただ一筋、本当に神様ご意志を見上げて歩んだその信仰の歩みは、実に地に足のついた。そしてまた私同胞の日本人に対する愛と誠実に満ちたメッセージそのものであって、内村鑑三の発した言葉は今もまだ語り継がれ、書物に残され、人々の心を養い、励まし、また警告をしています。このような神の器を神様が日本に与えてくださったという素晴らしい恵みに、私たちは改めて感動するものでございます。しかし私たちは内村教ではありません。内村鑑三をただ慕い、崇め奉るということで終わるものであってはなりません。内村鑑三が携えたメッセージ、伝えようとした事柄、それを内村の人生と重ね合わせながら学んでいきますときに、そこから神様の生けるお取り扱いについて親しくまた学ぶことができることを教えられます。どうぞ私たちも聖書を読むことはこの上なく幸いなことでございますけれども、この内村鑑三先生が残された文章からも多くをまた学んでまいりたいと心を新たにしているところでございます。どうぞ主よ、私たちがまたこの生涯に学び、また内村鑑三が聖書から語っている言葉に対してまた耳を傾ける恵みが今も与えられておりますので、どうぞそのような機会にもまた多く接することができますようにも、お導きのほどをよろしくお願いいたします。今日多くの方々とともにこの素晴らしい内村鑑三の生涯について考えることができました。恵みを感謝します。この後の主にある交わり、また備えられた豊かな肉の方にも感謝をして、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。